べっぴんラジオコスメティックカフェ、皆さんこんにちは。ご機嫌いかがですか。コスメティックカフェのヘッドこと東健太郎です。あったかかったりね、寒かったりね、おかしい天気続きますけどもね、もう年度末、もうすぐ4月に入ります。さあ今日もですね、まずは3月28日の歴史をね紐解いてみましょう。140年前の今日、まだ若き明治天皇は当時の江戸城ですね、東京城と改めて、その東京城に入り、城の中に大政官府を設置しました。まあ、これにより、都は京都からですね東京に遷都されたわけですね。この明治維新は、薩摩長州などの勢力が徳川幕府を排除して、それまで京都に都を置いた天皇中心の国家をですね、新しく東京にね建設しようとしたんですね。まあ、ただし当時の京都市民は天皇が東京に移り住むことに大変反対しましてね、また天皇もそれにちょっと気を使いましてね、しばらくは京都にいたりと東京にいたりとですね、曖昧な時期もあったようです。まあ、しかしいつまでも曖昧じゃ困るということで、140年前に正式な東京への遷都が決まってね、それが宣言されたという経緯です。さあこの番組はですね、足掛け219回となってるんですけどね、今日がね年度末を迎えましてね、またちょっと少しね私もお休みをいただきたいと思っております。それではべっぴんラジオコスメティックカフェのオープンです。
この番組はハッピートークジュネット株式会社ジュネットの提供でお送りします。田園都市線梶ヶ谷駅前の化粧品店ハッピートークジュネ、資生堂、カネボウ、コーセー、アルビオンの化粧品を高い技術で的確なアドバイスをさせていただきます。メイキャップやエステ、脱毛のサービスも好評です。ハッピートークジュネは梶ヶ谷駅前、電話 888-8739、 ホームページは junet.co.jp でご覧になれます。どうぞお気軽にご来店ください。
はい、それでは今日のゲストお客様をお迎えしております。恵比寿にありますねエステサロン B エイジング代表の谷口彩さんです。こんにちは。
こんにちは。
はい、お久しぶりです。
お久しぶりです。
谷口さん3回目ですね。
はい、はい、ありがとうございます。
ね、一番初めはもう 7,8 年ぐらい前なんです
か。そうですね、
もうちょっと前かな。
はい、
ね、谷口さんとはですね、いろんな美容業界とかね、はい、メディア業界の人たちとかいろんな集まりでよくお顔合わせて。
そうですね、はい、
今日私もね今回の放送でしばらくまたお休みなんですよ。
はい、最終回ですか。
最終回に、
ね、ありがとうございます。
さあ今日は思いっきり喋ってもらおうと思いますんでね。はい、谷口さんのサロンは恵比寿に、
はい、恵比寿なんです、
ね、ありますけど、
ね、はい、
今こんな景気だけども、
はい、
恵比寿ってね美味しい店たくさんあって、
はい、
みんなと集まって飲むには最高の場所なんだけども。
最高ですね。
最近人の波はどうですか。
やっぱり去年からちょっとやっぱり景気が悪くなってきたので、私のお気に入りの店がだいぶなくなってしまったんですけれども。
この3、4ヶ月で。
そうなんです。
怖いですよね。
そうなんですね。
うんうん、
まあ、地元の人が行くわけですから、なるべくこうヘルシーでリーズナブルでっていうような、そういうお店に、まあ、行きたいものなんですけれども、そういうお店ってやっぱり土地が高いせいか、
うんうん、
撤退してしまうんですよね。うん、それでもうみんながっかりしてるんですけれども、うんうん、まあ、今マスコミでね話題になっているところっていうのは、意外と地元民は行かないもので。
あ、そうかね。
はい、
うん、一時的にうわっと集まってくるし、
そうなんです、
落ち着けないし。
そうなんです、
ね。はい、さりげなく行ってゆったりとね、
はい、
楽しんで
普段着で行きたいので。
ここは私も行きつけのっていう感じでいたいですよね。はい、
そうですね。
そこへちょっと雑誌なんかに乗るといろんな人来るから、
はい、
ガラッと雰囲気壊れちゃうもんね。
そうなんです。くつろげないので、うん、で、まあ、 でもやっぱりだいぶその新しいお店に変わっても、あのリーズナブルなお値段に変わってるみたいですね、お昼は特にそうなんですけど、
そうですか、あの恵比寿あたりっていうのは渋谷も近いし、代官山も近いし、
広尾も近いんですね。
広尾も近いよね。だからあのお店だけじゃなくてオフィスも結構、トレンドの先端を行ったようなオフィス、ね、規模は大きくないけども、そういう会社多いですよね。
そうですね、あの会社が多いですし、タレントさんの事務所も多いですし、でもうあの公園も多いんですよ。
あ、そうなの。
はい、
あの、あまり駅付近じゃ見かけない。
そうなんです。神社仏閣も多くて、あのよく調べたらパワースポットというこうなんて言うんですよね、なんかこう、こう魂が浄化されるようなスポットっていうのが意外とあることが分かって、あのごちゃごちゃしている雰囲気があると思うんですけれども、
ありますね、
ちょっと奥に入るとほっとする場所もたくさんあって、そこはねなかなかちょっとオープンにしたくないんです、
ね、そうだよねIT 関連のオフィスも多いし、ね、まあ、そういった意味では若いあのスタッフの人たちが多い街なんですけど ね、だから、まあ、あれだけいろんなその多国籍的なレストラン、美味しい居酒屋さんも多いしね、まあ、その分ね、どんどんどんどんその新しいトレンドだとか波だとか時間に追われて皆さん仕事するんで、結構若い人たちね、そういった意味でのストレスも多いんじゃないかなと思うんだけども、
多いと思います ね。
だから谷口さんのサロンなんかに来る、お客様っていうのは、そういった癒しを求めてくる人も多いんじゃないですか。
どちらかというとお顔のこう汚れというよりは、心の汚れを落としに来る方が多くて、私のサロンは洗顔サロンなんですけれども、あのお顔を洗っていただくと同時にですね、いろいろ話していただいて、もう気持ちもジャブジャブスッキリしていただくというところで、あの皆さんそうやって洗い流しに来てくださってます、
なるほど、まあ、ある程度例えば1時間とか、ね、1時間半とかメイク落として、そこで、肌タッチでマッサージしてもらったりしながら、癒されながらストレスを言葉に出して、それはもう心身ともにリフレッシュできるという、
そうですね、
ところですよね。
そうですね、もうそういう効果っていうのは大きいと思いますね、お帰りになる時のお顔が違いますからね、笑顔が、
その辺がやっぱりやりがいでもありますよね。
私にとってはそれが一番の栄養でございます。
まあ、恵比寿にはそういったパワースポットがあるっていうのは、自然とそれはね、そういう人たちが癒されるというか、休みを取るためにそういう場所に行ってみるとスーッと気持ちが楽になると、まあ、そういった意味からみんながそういうふうに言うようになってきたのかもしれないなって感じですけどね。
そうですね、
今日はあの久々僕ちょっとお会いするんだけども、ね、会った瞬間、おお今日綺麗、
まあ、ヘアスタイルもす
っきりした顔で、ヘアスタイルいつ頃変えたんですか。
昨日です。
あら、何かありましたね。
ちょっとあの、変化がございまして、私あの婚活を始めました。
お、
今流行りでございます。
流行りでございますね、
で流行りのアラフォーでございまして、あの旬の私が、旬の婚活をしているところでございます。
僕もしばらくはね、長い間皆さんと一緒に付き合ってる時にね、若いと思ってたけども、いつの間にか
アラフォーです。
ですか。
今年ジャス4なんです。
あ、ジャス4か、おめでとうございます。
ありがとうございます。
でいよいよ何、意を決して、あの結構たくさん今までお付き合いあったのみんな知ってるんですよ。
そうなんですか。
でもあの今回はそういう目的をはっきり持って、
そうです、あの、
婚活ってどんなことやるんですかね。
あのいろんなスタイルが今はあるみたいで、お見合いだけではなくて、いろんなサークル活動を通じて、あの異性も同性も仲間を作りましょうという、感じの会が多くて、
でじゃあどっかの結婚のそういったその何て言うんだろう、
会社があ
るんです。会社に
登録して
あしたんだ。
しました。
いよいよ本気ですね。
本気です。
本気ですね。
もう本当にね、ファミリーが欲しくて、私のその家族と呼べる存在っていうのがね、もう本当欲しくなってきまして、それにその39年かかりましたね。
まあね、こうやって付き合ってくると。 しなくたって自分でいくらでも周りにいるでしょうっていうふうにね、うん、本当に美人だもんあんた。
いやいやいや、でも実際にそういう、こう登録をして、うん、見ると、同性も異性も同世代がやっぱり独身でたくさんいるんですね、で確かにどうしてこの方一人でいるのかしらっていう方も登録されてるんですけど、うん、はい、多分きっかけがないんだと思うんですね、うん、
特に日本の男性っていうのはね、はい、シャイでもあるし、はい、なかなか仕事に追われて、はい、そういった機会をしている方が多いからね。
そうですね、うん、もったいないなと思うんですけど、ね、だからやっぱりそういうきっかけ作りでも、うん、そういう会社に登録してみて、その会うチャンスをね、自分から作っても本当に、怖いことではないんだなっていうのをちょっと今実感してるんですけれども、
う
ん、
今本当にそういう会社も多くなってきたし、はい、しっかりしたいい実績で、はい、もう本当に真面目な運営でね、はい、で集まってくる人たちも、はい、身元もしっかり分かってるし、はい、ね、真面目な気持ちで来る人たち、ね、はい、それは本気でそう思ってる人たちにとってみたらいい機会ですよね。もう いくつか参加したんですか。
今日からです。あ
今日あるの。
今夜からでございます。はい、今日
記念すべき、
そう、第1回目なんですね。
あ、本当に。
はい、セロがね、今日マジックをやる会がありましてね、うんうん、東京国際フォーラムであるんですけども、それを見に行った後に、男性4人女性4人で、銀座でだと思うんですけれども、お食事をして、
真面目な合コンってやつじゃないですか。
はい、真面目な合コンで。
あ、セロを見て、
セロを見て、その後だからとても盛り上がるんじゃないかなと思うんですけど。盛り上がるね、それはね、
はい、うわー、そうかそうか、はい、ちょっと報告を楽しみにしたいなと。
ぜひご報告をしたいと思います。
でも谷口さんね、はい、サルサやってるじゃないですか、長年、はいはい、ね、前もお話ちょっとね、みんなといっぱいやりながら伺ったことあるけども、サルサなんかはものすごく他のダンスと違って、男性と女性が
密着して、
はい、ね、ああいう中でも恋愛はいくらでも芽生えそうな気がするけど、
はい、多分5分に1回ぐらいは恋が芽生えそうでございますね、本当に。
そうなんだ、
そういうダンスで本当セクシーなダンスですから、もう本当にバーチャルな恋愛、バーチャルな結婚をその場でしている状態ですから、ほろっとくるところはやっぱりあるんですけれども、
僕は音楽はサルサの、ね、好きでよく聴いてるけども、実際に僕も踊ることもないし、まあ、身近にそのダンスを見たことないんで、はい、どうなんですか、やっぱりあれだけ密着して、はい、踊り方もものすごく、仕草も、ね、はい、振りもセクシーだし、その世界にやっぱり入っちゃうもんですかね、あれは。
その場では入りますね、結構女の人の方がクールなんだと思うんですけれども、そこを離れたらおしまいっていう感じなんですけれども、結構もう離れられなくなる男の人も多くて、こう耳元で、今夜空いてますかってささやく人とかもいますよね。先週も六本木のクラブに行ったんですけどね、やっぱりそういう雰囲気になりますよね、
そうか、じゃあ誘われたことはもう数え切れないほど。
いや、どうでしょうね、でも、まあ、友達同士で地元の友達と行くことが多いので、帰りはもう時間を決めてみんなでタクシーに乗って帰るという感じで、すごい真面目に、もう純粋にもうスポーツとしてダンスをやってるだけなので、それを恋愛に結びつけるということはまずないですね。
そういうもんですかね、はい、でももちろん独身同士の人たちも多いわけでしょ。
多いんですね、でも昼間のパーティーでのサルサは爽やかで、はい、こう相手をこう真面目に見つけるのにいいと思うんですけど、夜は時間帯とやっぱお酒が入ってるっていうことで、ちょっといつもとこう理性が違うと思うんですよね、多分
気持ちの入り込み方も違うし、はい、で夜だし、はい、終わったら
終わって
という期待感を
もあって、多分そういう間違いを、間違いと言いますかね、アクシデントはいっぱいあると思うんですけど、ちょっとアラフォーの私としては、そういう過ちをしている時間がございませんので、それはそれとして、はい、もしもだから今回お見合いをして、サルサが好きですっていう方がいらっしゃったら、それはそれでいいなと思うんですけど、ただね、結婚してる方でもね、いっぱいサルサクラブにいらしてるので、そういうのを見てると、ちょっと疑っちゃうんですよ、
まあでも実際ね、 あるでしょうね、たくさんね。中にはなんとなく密かにそういう気持ちも思いも持って、はい、サルサをやり習う人もたちも、
ね、いると思います。
いるでしょうね、
うんうん、でシャルウィーダンスとかね、うん、ああいう、 こう映画の後に会員さんすごく増えるという感じなんですよ、
ええ、
すごくインスパイアされて、
ええ、
あ自分もこう女性と踊ってみたいと、う
ん、頭の中でそれをイメージしてね、
イメージして、ね、でそれまで勇気が出なかったのが、映画を通じてこうやってみるきっかけになったり、
はいはい、まあフラダンスもそうですけどもね、はい、映画がきっかけとなってっていうのは ね、うん、なるほどね。なんかちょっと雑談がそんな方向の話に入ってしまって今日聞こうかなと思ったことがたくさんあるんだけども、はい、ちょっと一曲聞いてから、
はい、
その本題の話私聞伺おうかと思うんですけど、
はい、お願いします。
今日持ってきていただいた音楽、はい、何でしたっけ。
ジュジュの優しさであふれるように、
はい、聞いてみましょうか。
お願いします、はい。
どうですかこの歌、やはり谷口さんの
気持ち、
は
い、今の気持ち
今の気持ちね
そうそう、ね、優しさがもう溢れるように、う
ん、このジュジュもやっぱりね、うん、アメリカに渡って一生懸命修行してね、
うん、
帰ってきてやっぱり苦労もねあってここまで来たみたいですね、
チャンスがあってよかったですよ ね、
うん、ねで実力あるもんねやはり、
はい、
ね着歌でもナンバーワンとかね、
うん、そうですよね、
なかなか今旬な、
はい、
旬というかこの子は続くね。
そうですね、
はい
はい、楽しみ、
まあ今現在ね恵比寿にあるエステサロンビエイジングの代表として、はい、毎日
さわ人と触れ合って、
ね、女性の肌をタッチして癒してあげる、 というお仕事なんですけどもね、はい、まあ癒し、肌タッチで癒してあげながら、またおしゃべりの中で、谷口さん昔っていうか、もうやはり大学から卒業してからも、何でしたっけ、臨床心理学、はい、じゃないか、う
ん、それと、あとは知覚心理学で五感の研究をしてたんですけれども、
うんうんうん、長くそれをされていらっしゃって、はい、一番初めのラジオの時にはね、そんな話を伺ったんですけども、 そうですね、うんうん、そういった意味じゃなんていうんだろう、フィジカルなボディタッチでの癒しじゃなくて、うん、お話聞いてあげたりとかね、
はい、
そういう部分で、ね、はい、いろんなお仕事で頑張ってる女性を癒してきてると思うんですけど、ね、でもやっぱりタッチって大事ですよね、肌タッチ、スキンシップってね、
うん、すごく大事ですね、うんうん、赤ちゃんにとっても大事だし、ペットにとっても大事だし、だんだんとこう、まあ、年とともに触れ合うっていうきっかけって少なくなってくると思うんですけれども、はい、うん、本当に触れられることで脈拍が落ち着くとか、うん、血圧が落ち着くとかって、いろんな医学的な安定感っていうのがね、うん、報告されてるん
です、ね、まあ、西洋ではね、ハグしてキスして握手して、
はい、ね、日本人ないですね、
ないんだよね私も旅でよく海外行くけども男同士だって会えばおーって、
ね、ハグですよね、
昨日会って今日会ったっつったって必ずハグからハグ始まるし、
ね、
うん、それでそういったスキンシップでなんか一瞬のうちに心がもうスッと溶け合うみたいなところってのは
ありますよね。
ありますもんね。
なんかもうこう触れただけで、私もお客様のお顔を触ってる時に、お客様の情報がダウンロードされてくるんですよ。
指を通して、
指を通して、寝不足ですとか、風邪ひき始めましたっていうのが、もう皮膚見て触って、こういう状態かなっていうのがだんだん感じられるようになってきたんですけれども、それがこう皮膚この一枚を通じてお互いにこう気の交流があるみたいなところがあって、
結局それは五感のね、
そうです、
一部ですよね、
一部で触覚ですね、
触覚ですよね、はい、まあ私も私の店ね、化粧品店でエステもやってるんで、うちのスタッフたちもよく言うけどもね、今日何人もやって疲れただろうって言うと、いやもうなんかね、今日はみんなそのお客様との波長が、その施術してる間の波長がピタッとあって、今日は全然疲れないし、私も今日は癒されましたって
、だから労働量じゃないんですよ ね、
うん、だからまあそういった意味では人間同士のやっぱり大人同士のこういうハグもそうだけども、特にやはり赤ちゃんとかね、小さい子たちとの母親、親と子どものスキンタッチっていうのは大事ですよね、
大事ですね、
いわゆるテレビのね、公共広告機構がやってた、抱きしめてあげてください、ね、
ね、
赤ちゃんの頃にそれをどれだけ親がしてあげたかで、どんな風に育つか、大事ですよね、あれね、
大事ですね、なんかこう知らないうちに赤ちゃんの体にカウントされてるような感じでね、やっぱりそれによって大人になってから出てくるものっていうのが違ってくるっていうのはあるみたいですね、できるだけお母さんは赤ちゃん触ってあげてほしいなと思いますね、
先月ね、うちではね、今月の半ばぐらいだったかな、馬車のお客さんが多いんで、高津区宮前地区はね、出生率が非常に今全国的にも高
い、ね、素晴らしいですね、
それでうちの店で会場、畳の会場を借りて、赤ちゃんのいるママさんと親子で招いて、ベビーマッサージをね、お教えしたんですね、もう皆さんものすごく盛り上がって、赤ちゃんが喜んで、でどういう風にタッチしてあげたらね、別はそんなにたくさんの理屈はいらないんですけどね、本当に愛情を持って誘ってあげることに応じて、体を動かしてた赤ちゃんもだんだんおとなしくなって、笑顔になって手を挙げて喜んでる姿をね、あれやっぱり毎日でもしてあげると、赤ちゃん自分は愛されてるっていう実感も持って、夜泣きもしなくなったりとかね、だよく言う、今10代とかそういう年になってからね、外で、飛行に走ったりするっていうのは、自分が家族に愛されてないんじゃないかっていう不安感から こっちを向いてほしいかなっていう、うん、そういうことも多いみたいです、
ね、そうですね、そういうサインも出てきますよね。
まあやはり毎日お客様の肌に直に触れて、
はいね、私もそういうのが欲しいときには、ええ、やりに行きますよ、やってもらいに行きますよ、
うんうん、そうなんだ。
あ、自分の子は、ええ、お手入れなんですけど、うんうん、人にやっていただくのはお手当てになるので、あ、手を当てていただくということで、
ええ、
はい、上手な方に、ええ、甘えに行きますよ、
うん
うん、私、うん、自分ではできないので、
うん、は
い、
それは自分の手で自分の顔をやるのとやってもらうのとでは全く、
うん、意味が違
います、意味が違いますもんね、はい、
うん、外側の効果は同じなんですけど、
ええ、
内面的な心のその効果としてはやっぱりやっていただく方が、
ええ、違いますよね。
違います、ぜひ、
はい、谷口さんはいろんなネットの方でも、
はい、
ご自分の お店のね、はい、サイトにもいろいろといろんな話がありますけども、それ以外のところで結構ネット上で文章を書いてらっしゃる、
はい、
で本当は僕今日はね聞きたい話たくさんあったんだけど、そういった話の中で時間もないんで聞けないんですけどもね、
はい、
いい話がそういった人の気持ちに触れる、はい、いい形で触れるようないい話がたくさんあるんですけどもね、
はい、
まずはお店のサイトの紹介をしてください。
はい、
どうやって検索したらいいでしょうか。
あ、そうですね、あやきち .com なんですけども、
はい、カタカナ、はい、そうだね、はい、アルファベットで普通のあやきちでいいんですよ、ね、
そうです、 AYAKICHI
.com、 これで一発で入りますね、
はい、はい、入りますのでお願いします。
谷口あやさんなんですけども、ネット関係のハンドルネームがあやきちでね、
はい、
結構昔から通ってるので、
そうなんですね、
それで検索してみてもいいかなと思いますけどもね、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、私のですね、しばらくちょっとお休みに入る最後の放送で、今日はね、恵比寿にあるエステサロン B エイジングの代表のね、谷口あやさんにね、お話を伺いました。あやさん、ありがとうございました。
ありがとうございました、はい、また番組復活してください。
はい、わかりました。
皆様の会社やお店はホームページはお持ちですか？今、あらゆる情報はインターネットで集めることができます。ジュネットでは企業の PR に大きな効果をもたらすワールドワイドなウェブサイトを制作しています。質の高い戦略的なホームページは高津区にあるジュネットにお任せください。電話 856-1237、 ホームページは junet.co.jp です。どうぞお気軽にお問い合わせください。
さて、今日の話いかがでしたか。私のね、これからちょっとしばらくまたお休みに入る前のちょっと、お客様でしたけどもね、ちょっと私が普段思ってることなんですけどね、まあ、世界にただ一つの花という歌にもありましたけどもね、人それぞれにね、魅力があり、また年齢相応にですね、その存在感というのはあるものだと思います。ですからね、私はもうこの年になって思うんですけど、変なプライドで意地を張って格好つけなくてもね、自然体で生きているとストレスは少なくて楽ちんだなぁなんて最近思ってます。私の心情は負けるが勝ちです。自分に恥ずかしくない生き方をしていれば、価値観の違う人と必要以上に対抗意識を持って戦わないでね、少しでも自分に非があれば謝ってしまうと、あとは相手がどう思ってもどうも思うが構わないじゃないかなんて、そんな、気持ちで生きておりまして、これからもそんな風に楽ちんに生きていこうと思います。さあ、またいつかお耳にかかりたいと思います。ありがとうございました。
この番組はハッピートークジュネと株式会社ジュネットの提供でお送りしました。川崎フロンターレ